それではお読みいたします。マルコの福音書1章12節から13節。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。以上の箇所より、本日横谷先生より、人生の荒野にいる人へとお願いしてメッセージを頂きます。
それでは一言お祈りをして御言葉を聞いていきたいと思います。不在天の天の父なる神様、素晴らしいお名前を賛美します。今から御言葉を聞こうとしております。あなたの御言葉には私たちが寄って立つ唯一の権威があり、また私たちが本当に救われるその命があります。されど命を命として語ることのできないようなこの私が御言葉を取り継ごうとしています。神様どうか憐れんでくださり、ここに集いし一人一人が命の御言葉を命の御言葉として聞くことができるように、小さなしもべを主を清めて十字架の陰に隠してくださり、お一人お一人に御言葉の真理がよく伝わるように、そしてお一人お一人が御言葉によってこの一週間歩んでいけるように、主を大胆に語らせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。神の子イエス・キリストの福音の始めという書き出しで、マルコはこの福音書を書き始めました。本日はこのマルコの福音書のまだ序論ともいえるこの12節と13節を共にまた共に聞いていきたいと思います。どうしてこんなことになってしまったのか、なぜあの人ではなくて私がこんな目に遭うのだろうか、そうつぶやきたくなる、そういう人生の荒野を私たちは時に経験をします。どうして私がこんな目に遭うのか。しかし実はイエス様も私たちと同じように荒野に入られ、荒野の経験をされたということが今日の聖書には記してあります。それはイエス様がこれから法生涯ですね、公に福音の宣教を開始しようとするその直前の出来事でありました。なぜイエス様はこの時荒野に行く必要があったのか、不思議に思うんですね。ガリラヤのナザレからヨルダン川まで約30キロって前回言いましたね。つまり大体1日あれば行ける距離ですね。行って帰ってくることで、2日がかりだとしても、40日はかからないわけです。しかしあえてイエス様は40日間荒野を経験されたんです。それはこれからイエス様が法生涯に入っていく上でどうしてもその荒野の40日が必要であったからであります。マタイさん、またルカさん、同じくやっぱり法生涯に入る前にイエス様が荒野で40日過ごされたことを記しています。それは絶対に必要な経験だったからであります。なぜイエスは荒野を経験する必要があったのか、そしてまたどうして私たちは荒野を経験しなくてはならないのか。今日はこの主題について御言葉から大きく2つのことを共に覚えていきたいと思います。 まず最初に注目していただきたいことは、なぜイエスが荒野に入ったのかというこの、動機であります。先ほども言いましたように、ガリラヤのナザレからヨルダン川にバプテスマを受けに行って、そのまま帰ってもよかったんですね。そしてイエス様の初期の伝道は北のガリラヤ地方に限定されていきましたね。そしてこのアラノというのは、いわゆるユダヤのこの南の地方ですねと言われています。つまりわざわざ南まで行って40日間アラノを経験する、これは大きな遠回りでありますね。そのまま北上すればすぐにガリラヤ湖付近の町々に行くことができるわけです。どうしてイエス様はアラノに向かわれたんでしょうか。どうしてだと思いますか。たまたまでしょうか。偶然アラノがあったので取らざるを得なかったのでしょうか。そうではないですね。ではイエス様自身の意思によってアラノに向かったのでしょうか。イエス様は洗礼を受けてすぐに、自分はこれからアラノに向かおうと決意してアラノに向かわれたんでしょうか。それも違いますね。聖書は何と書いてあるか、ご一緒に12節を声に出してお読みしたいと思います。12節3、はい。そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられた。聖書は何と書いてあるでしょうか。御霊がイエスを荒野に追いやったと記しています。この表現、マルコ独特の表現なんですね。ルカさんやマタイさんは御霊に導かれてという、もうちょっと柔らかい表現をしていますけども、マルコはここで追いやられたという割と強い表現をしています。追いやるということ、これは、直接の意味はですね、こういうものをこう投げるという意味なんですけども、投げるね、ボールを投げるとか、ゴミを投げる、北海道ではゴミを投げるって言うんですけども、捨てるものですね、投げ捨てる、拒否する、拒む、そういう意味がこの追いやるという言葉の意味です。つまりここにはイエス様の意思はこれっぽっちもないということです。強制的にということです。無理やりにということですね。イエス様の意思はどうであるか、そんなことは関係なく、無理やりに御霊がイエスを荒野へと追いやったんだということ、これが追いやるということの意味ですね。御霊とは何ですか。やっぱりヘブル語を直訳すると、話し付きの霊ですね。その霊ということです。それを御霊というふうに訳しているわけです。その霊というのは十節に書かれています、天が裂けて御霊が鳩のように自分の上に下られる、この御霊ですね。神様ご自身の霊、言い換えると神ご自身と言ってもいいでしょう。神様ご自身が神様の子を荒野へと無理やり強制的に追いやったということです。これがイエス・キリストがなぜ荒野に向かわれたのか、イエス様がなぜ荒野を経験しなくてはならなかったのかの、その理由であります。このことから小さく3つのことが私たちに向かっても語っているのではないかと思います。まず第一に、ここから学ぶべきことは、私たちがこの人生の荒野に突入する、私たちが人生の荒野を経験すること、それは神様の御心であるということですね。私たちが何かですね、悪いことが起こって、なんでこんなことを自分に起こってしまうんだろう、 なんで自分がこんな目に遭うんだと思うようなことがあったとしても、それもまた神の御心の中にあるからだということです。なぜならイエス様も 100% 御心によってあなたに追いやられたからですね。神の御手の外にある出来事はありません。すべてのことが神様の御手の中に、ご支配の中に行われます。私たちは荒野に入ることを嫌がりますね、避けますね、できるなら入りたくないと思います。しかし聖書は、またイエス様はそうではないと語っているわけです。私たちは人生の荒野をある意味では肯定的に受け取っていいんだということです。嫌がる必要はないということです。ですか、荒野に入ることそれ自体は何も悪いことではないということです。この世の価値観では悪いことです。ない方がいいことです。ですが聖書の価値観に立つときには、荒野自体は何も悪いことではない。私たちの人生が行き詰まりを覚え、壁を乗り越えられず困難に窮する、その荒野を経験すること、それ自体を私たちは悪いことだと思わなくていいんだ、偶然それが起こったと思わなくていいんだ、運が悪かったからそうなったんだと解釈しなくていいんだ、ああこのことがなぜ自分に起こったのかとびっくりしなくていいんだ、驚かなくていいんだ、確かに聖書がそう書いてある、しかも悪魔の仕業によってではなく神の御心によってそうなることがあるという、私たちはここから学びたいと思うのです。第2に、イエス様が 100% 神の御心によって強制的に荒野に追いやられたこと、それは私たちもですね、またどんな人でも荒野に入ることがあり得るし、どんな人でもサタンの誘惑を受けることがあり得るということです。そのことを第2にも教えています。イエス様が荒野に入られたのはどのタイミングだったでしょうか。今日の箇所はものの見事に記してますね。12節、そしてすぐ、そしてすぐです。そしてすぐ、何をすぐにすぐなのか、イエス様が洗礼を受けてすぐということですね。洗礼を受ける前に試みにあったのではなかったということです。洗礼を受けてすぐ、洗礼を受けてから試み、悪魔の誘惑に荒野に入っていかれたということです。つまりクリスチャンだからもう大丈夫ではないということですね。イエス様を信じて洗礼を受けたらもうその後の生涯は何の誘惑もなく何の荒野も経験しないというわけではないということです。私たちはどんな人でもこの荒野を経験しうるし、むしろクリスチャンであるからこそ私たちはサタンの誘惑を受けることがあるし、また荒野を経験することがあり得るんだということですね。私の恩師である細川勝利という先生が説教の中でこういうふうに言っていました。それはユダの裏切りというところが、まあ、その聖書箇所だったわけですけども、教会を裏切る人とはどういう人か、それは、まあ、教会に来たり来なかったりというこの信仰の浅い人ではないと先生おっしゃったんですね。教会を裏切る人、それは熱心に教会に来ている人が教会を裏切るんだとおっしゃっていました。ユダがまさにそうですね。イエス様と深い関わりを持って、深いつながりを持って24時間 一緒に暮らしていた。他のどんな人よりもあの十二人はイエス様のそばで生活していた人、それが裏切ったんです。なぜですか？サタンが狙うからですよね。サタンがその人を狙うからです。教会に来たり来なかったり、信仰のこの浅いまだそんなに教会に熱心でない人をサタンは狙いません。むしろ狙うのは熱心な人、中心的な人、一生懸命誰からもやっていると思われる人をサタンは狙います。なぜですか？その人を潰すと影響が大きいからですね。牧師に罪を犯させるならば教会が立ち行かなくなると考えるから牧師を狙うわけです。あるいは教会の中心的なみんなから尊敬される人を誘惑し罪を犯させることに成功するならば、多くの人が教会から離れていくからです。イエス様でさえサタンの誘惑に遭れました。サタンはイエス様が神の子だって知らなかったわけじゃないんですよね。あれは神の子キリストだとはっきり知っていたんです。だからあえて誘惑をしたんです。こうは考えなかったんです。サタンは、あれの方は神の子だから私なんか誘惑しても引っかかるわけがない、諦めようとは考えなかったんです。アランに向いて、今日の箇所はマルコは詳しく記していませんが、サタンはあの手この手でイエス様に罪を犯させようと誘惑してくるんです。イエス様さえ罪を犯させることに成功するならばサタンは勝利できるからですよね。あのイエス様でさえ誘惑に遭れ荒野を経験された。言い換えるならば、私たちクリスチャンは全てこの誘惑を受ける危険があるということ。自分が教会に熱心だと思っているならなおさら注意しなくてはならないということです。その人をサタンは狙ってくるからですね。イエス様が御心によってサタンの誘惑、また荒野に追いやられたこと、そのことから分かる第三のことは、私たちは神に愛されているがゆえに荒野を経験するんだということです。私たちは神様が愛してくださっているから荒野へと追いやられるんだということです。今日の箇所繰り返し前後関係見ますけども、そしてすぐ御霊はイエスを荒野に追いやられたのはいつだったか。11節、私はあなたの愛する子、私はあなたを喜ぶというこの愛の宣言ですね。この偉大な愛の宣言の直後に神様はイエスを荒野に追いやったんですね。イエス様が何か失敗してね、これもちょっと懲らしめなきゃいけないと思って罰を当てようとして荒野に追いやったわけではないということです。イエス様のことが憎かったから荒野に追いやったのではないということです。神様はイエス様を愛する子と呼んで、そのすぐ後に荒野に追いやったわけです。つまり神はその愛する子を荒野へと追いやるんだということです。ですからもし今自分が荒野、人生の荒野にいるとお考えの人はこう考えていいでしょう。自分は神様に愛されてるんだ、自分は神様に期待されてるんだ、自分は神の喜びの子なんだというふうに考えていいでしょう。神様はその愛する子を荒野へと追いやるんだということです。以前も読みましたけども、ヘブル人への手紙にはこう書かれていますね。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、主に責められて弱り果ててはならない、 主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。ここにはっきり書かれていますね。主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられる。神様は 100% 御心によって強制的に無理やりに洗礼を受けた直後のイエス・キリストを荒野に送り、サタンの誘惑に合わせました。それはイエス様を愛していたからです。そして私たちを人生の荒野に追いやる、それもまた神がその人を愛しているからだということですね。今日まず第一に覚えたいこと、3つのことを言いましたけども、まず最初に覚えたいこと、それは私たちは強制的に無理やりに神様の御心で荒野を経験することがあるんだということです。私たちは偶然とか運が悪くてとか、あるいは自分のせいでとか人のせいでとか社会のせいでとかあの人のせいでとか、そういういろんな理由で荒野を経験するのではなくて、神の御心で私たちは荒野を経験することがあるということです。そしてどんな人でも、どんな熱心な人でもサタンの誘惑に遭う。そして神様はあえて愛する子を荒野へと送るんだということですね。このことをまず第一に今日覚えたいと思います。今日二つ目に覚えたいことに移ります。ではどうしてイエス様はわざわざ愛する子、洗礼を受けた直後のイエス様を荒野へと追いやったのか、またどうして私たち神様を信じている、洗礼を受けてその後何も悪いことなければいいのに、あえて私たちを人生の荒野へと追いやることがあるのか、その神様の意図について共に覚えたいと思います。そのことを考察する上でまずご一緒に考えたいことは、荒野とは何かということですね。荒野とは何でしょうか。荒野、これは私が10月に初めて赴任したときに、この説教したときにも出てきた、実は同じ言葉なんですね。首都だったわけですけれども、ガザは今荒れ果てている、この荒れ果てているという言葉と、このアラノという言葉、同じ言語、ギリシャ語の言語が使われています。しばしば砂漠とか、アラノというふうに訳される言葉ですね。荒れ果てている。アラノというのは、つまり荒れ果てているところ。もっと別な言い方すると、人が生きていくことのできない場所であるということです。人がそこでは生活することができない、必要なものが何一つない場所、これが荒野の定義であります。ではなぜ神様はイエス様をこの生きていくことのできない、自分の力ではやっていくことのできない荒野へと放り込むのか。それは私たち、イエス様もこの時人として恵まれていましたから、イエス・キリストもまたそうですけれども、イエス様も私たちも、人というのは何もない場所、他に何も頼ることができない場所においてこそ初めて神だけに頼るということを学ぶからです。私たちは他に何か頼ることがあるところ、あるいは自分の力で乗り越えられるうちは本気で神に頼ろうとはしないからです。私たちは他に何も頼ることができない。ここには荒野には人は存在しませんでした。何も頼るものはいませんでした。野の獣と共におられた、野の獣、 これは決していい意味の動物ではありません。これはパウロがですね、伝道旅行の最中島に行って焚き火をしていたら、このマムシがね、この手に取り付いたという場面がありますけども、あのマムシという言葉と同じ言葉なんですね。つまり人に害をなす動物ですね。マムシであったり野獣であったんでしょうね。そういう身の危険の感じる場所、そしてサタンが誘惑してくる場所、何もない、他に何も頼ることができない場所において、人はようやく初めて神のみに頼るということを始めるんだということです。だから神様は荒野へイエス様、また私たちを追いやることがあるということです。第2コリントの1章に使徒パウロがこう語っていますね。第2コリントの1章の9節から、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした、と彼はコリントの人に向けて告白しています。パウロは激しい迫害に遭い、激しいストレスを感じ、もうダメだというところまで追い込められたってここで言ってるんです。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。それはなぜかと彼は記しています。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした、と彼は解釈したのですね。これが聖書が言わんとしていることの試練、また心にの意味ですね。自分自身を頼むとしないために、自分自身をによって乗り越えようとしないために、もう自分はダメだ、もう神に頼ることがない、親も頼ることができない、身内を頼ることもできない、神しか頼ることができない、それがアラーノということの意味です。そして神様はあえて私たちをその人生のアラーノへと送ることがある。その理由は私たちが神のみにすがるためです。本気で神様に祈るためです。本当に神様にすがって生きようと決心するために、神様は私たちを現れると送るんですね。もう一つ、神様が私たちを現れと送る理由が記されています。それは13節の後半に記されています。ここに神様のまた人をですね、荒野に追いやると同時に神様の恵みの御手があったことが記されています。13節の全部ですね、ご一緒に声に出してお読みしましょう。3、はい。イエスは40日間荒野にいて、サタンの誘惑を受けられた。野の獣と共におられたが、御使いたちがイエスに仕えていた。13節の最後に何と記されていたでしょうか。イエス様は荒野で飢え死にしたとは書いていませんね。イエス様は荒野でサタンに敗北したと書かれていません。イエスは荒野で野の獣から害を受けたとも記していません。13節、野の獣と共におられたがと、ここで逆説に記し、御使いたちがイエスに仕えていたと記しています。これどういう意味でしょうか。御使い、ここも漢詩ですね。その使い、あの使いという意味ですけども、神様の使い、つまり神の御手がイエスを最後まで 守っていたということですね。使えるという言葉、これはしばしば給仕する、食事の世話をする、もてなすとか、そういう言葉として使われる言葉ですけども、まあ、ここではイエス様が何もない場所、生きていることのできないような場所、そして危険がある場所において、その一切の世話、一切の必要を神様が満たして守っていてくださったということですね。これが使えていたということです。そしてこれが聖書の答えです。神の御手が、神様ご自身がイエス様を最後までしっかりと守っておられたということです。そしてこの神様の守りですね、神の御手が、神の御使いが私たちを支えてくださるという、このことを経験する、これが荒野に私たちが取り入れられることだと思うんです。私たちは荒野においてこそ、荒野でなければこの神の守りを経験することはできないからです。そうですよね。食べ物もあって、水もあって、自分で働く仕事もあって、給料ももらえて、自分で生活していくうちはやっぱりこの経済、あるいはこの生活ができるのは神によるとはなかなか信仰を持っていても思えないですよね。しかし実際にこの何もない荒野で40日間生き残ることができた、それはやっぱり神様が私たちを支えてくださったんだという確かな確信へとつながるのではないでしょうか。出エジプトの民が最初に渡ったのは、あの約束の地カナンに入るためにどうしても通らなくてはならなかった、それはどこだったでしょうか。イエス様と同じ何もない荒野でしたね。なんで彼らは荒野で40年間過ごさなくてはならなかったのか、彼らは何のために何を学ばなくてはならなかったのか。彼らは何で荒野に行ったんですか。なんですぐカナンに入ることができなかったんでしょうか。彼らは神が共におられるということ、このことを知る必要があったからですね。神が共におられる、そうすれば他の一切は満たされるんだということ、神が共におられる、そうすれば全ての敵から守られるんだ、神が共に歩んでくれる、冬は雲の足から彼らと共に歩みました。あれは神様の臨在を表しています。夜は火の柱がいつも彼らの天幕を照らしましたね。それも神様の臨在を表しています。彼らは40年間繰り返し繰り返し何を経験していたんですか。神が共におられるということを経験したんですよね。それは荒野でなくては経験できないことだったからです。彼らは荒野で神の御手によってマナを食べましたね。彼らは神の御手によって岩から水をいただきましたね。彼らは神によって養われ、神によって外敵から守られるという経験をしました。なぜかそれがないと約束の地に入ることはできないからです。そして私たちもまた天国に入る前のこの人生の荒野において神が共におられる、それで十分なんだ、他に何もなくても、親も見捨てても子が見捨てても誰が私を見捨てても神が共におられるならそれでやっていける、その経験を私たちはしなくてはならない、そのために私たちは 人生において波乱を経験するんですね。神のみにすがるものとなるために、そして神様が必ず共にいて養ってくださる、守ってくださる、御手を持って使われてくださる、そのことを経験するために私たちは波乱に入るんです。いやいやですけども、強制的に無理やりですけども、私たちは波乱を旅することがあるんですね。イエス様はなぜこのことを経験されたのか、なぜ交渉外の最初にその準備の段階に洗礼を受けて、そのまま交渉外ではなくて洗礼を受けて、その後すぐにアラムを40日間経験されたのか。神が共におられること、どんなところにも神が共におられ、そして神が共におられるなら何も問題がない、十分それで満ち足りてやっていくことができるということをイエス様も経験する必要があったからです。そしてその経験がこれからのイエス様の活動にベースになって生きていくわけですよね。私たちのこの教会、私たちのそれぞれの今の仕事、私たちの今変えているそれぞれの状況、荒野と思えるところはあるかもしれません。しかしそれは神様があなたを愛しているからそこに送り込んだんだということを覚えてください。そしてそれは神により頼むことを学び、神が十分養ってくださること、守ってくださることを経験するためにあるということを今日私たち覚えたいと思います。最後に、では私たちはこのことを知った私たちはどうすればいいのでしょうか。このイエス様が荒野で経験された出来事の意味を知った私たちはどうすればいいんでしょうか。ヘブル人への手紙の4章の15節をお開きください。聖書の新約聖書の後ろの方ですね、に書かれています。ヘブル人への手紙の4章14節ですね。第2版ですと392ページから3ページあたりになります。第3版ですと428ページになります。ヘブル人への手紙の4章の14節から、さて私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ここでイエス様がなぜ試みに遭れたのか、なぜ私たちと同じように罪は犯されませんでしたが試みに遭れたのかというその理由がはっきりと書かれていますね。聖書は私たちに何と進めているでしょうか。折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと進めています。一言で言うならば、祈れということです。神に祈りなさい。人生の荒野において大きな挫折を経験し、行き詰まりを覚え、なんで自分がこんな目に遭うのか、どうしてこんなことになってしまったのかと思うその時に、イエス様もまたそこを通られたことを思い出し、 そしてイエス様が私たちのために取りなしてくださっていることを思い出して、神に祈りなさい、神にすがりつきなさい、神のみに寄り頼みなさい。これが聖書が語っている私たちへの勧めですよね。私たちはこの人生の中でいろんなところを通らされます。良い時もあれば、やっぱり荒野だなと思わざるを得ない苦しみの中を通ることがあります。しかしイエスもまた交渉外に入る前に、あの荒野、サタンの誘惑に遭い、この獣と共に過ごす40日を過ごされました。しかし神様は御手の使いを持って神を守り通しました。それは神のみにより頼むものとなるためであり、神の助け、神が共におられるならそれで十分なんだということを経験するためでした。神様は今も私たちにそう同じことをすると語っておられます。私たちがどんなに劣悪な環境、劣悪な状況に陥ったとしても、そこに神様がおられるということをぜひ忘れないでください。うまくいっているとき、いいときだけ神がおられるのではない。むしろ私たちが苦しくてどん底に陥ったとき、そこに神が共におられるんだということ、そしてその神があなたを養い、あなたを守ろうと立ってくださっているんだということをぜひ忘れないでいてください。私たちのなすべきことは何でしょうか。しばらくの時、一人一人が御言葉に応答して祈る時を持ちたいと思います。ダビデはこのように祈っています。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。天のお父様、この週の初めの日にあなたを礼拝するひとときを与えてくださり、ありがとうございます。 神様、私たちそれぞれが人生において荒野と思えるような時に直面し、また出口の見つからない荒野に迷い込むことがあります。どうして私がこんな目に遭うのか、何がいけなかったのかと思い返すことがありますけども、主よ、あなたが私たちを愛するがゆえにあえて荒野へと送られること、そしてそこで主が共におられ、主が共におられるならそれで十分であることを学ばせてくださることを信じて感謝いたします。主よ、どうかこのダビデのように、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、災いを恐れない、あなたが私と共におられますからと荒野の真っ只の中において告白する信仰を与えてください。イエス様が私たちのために先立ってくださり、イエス様が私たちが大胆に神に祈ることができるようにすでに取り出してくださっていることを感謝いたします。どうかここに集いし、お一人お一人の今週の歩みを主が共にいて、主がその祈りに豊かに応えてくださるように、イエス・キリストのお名前によって信じてお祈りいたします。アーメン。